これ昔あの90年代の頭ぐらいでしたっけ、ポストウォーターってキリンが出してたやつがあるんですけど、あれが好きだったんですけどね。
もうないんだ。
ああ、これか、あの人の絵が描いてある。
そうそうそうそう、
はいはいはい、あったね。
これはね、当時はちょっと早すぎたかもしれないんですよ。あの当時まだ甘い飲料が結構幅を利かせてた時代で、うん、今だったらいけるはずなんですけど、
ね、あのなんだろうな、僕のね、あの飲み物歴はこう甘いものをどんどんどんどんこう、これ飲むとなんでこんな甘いんだろうっての排除してった結果、ただの炭酸水と水という結論に出して今飲んでるのが水と炭酸水だからな。もうね、甘すぎんだよコーラとかもさ。
年取るとそうなりますよね、うん、僕もその上京したての頃に、なんだろう、クーラーもないような下宿に住んでましたけど、その時にコーラとか飲んでましたよ、
うん、
ああ、で自分で暮らすようになってから、まあ水とかお茶とかも買うようになったんですけど、ていうかそもそも90年代に入り始めた頃ってまだペットボトルのお茶ってそんなになかったんですよね。
そうですね、あれ比較的新しいですよね、う
ん、でその後うちのね台所の水道に浄水器を、まあ簡単なやつですけどつけて、でそれでカルキを抜いた水が 出せるようになったん でそしたらね、もう水ばっかですよ、
うん、
まあ結局水がいいということで落ち着くっていう。
ポストウォーターって CM してたの大月健二さんなんだ。冒険だったんだ。なんか全然スポーツドリンクとのこの何あのね、イメージが合わないんですけど、
まあ、我々はね子供の頃に、まあ、今でもね超有名ですけどポカリスエットと、まあ、その後アクエリアスっていうのが出て、まあ、今定番化してますけど、
うん、ゲータレードとかはあんまり流行んなかったな。
ゲータレードはね高校の部活の時に弁当を食べる時によく買って飲んでましたよ。
弁当にゲータレードと合うのか。
合わないっす。
合わないよね。
でもね、若い頃ってはそういうもんですよ。炭酸飲料で弁当を食うんですよ。
ああ、だって学生時代に、ポカリスエットとかあの手のやつって、水分を吸収するどうたらこうたらっていう効能は全然気にしないで。
気にしないですね。
単なる新しい飲み物っていう印象しかなかったけど、薄甘い変な飲み物って。
あの当時、俺らが高校の頃ってペットボトルもなかったですからね。
なかったっけ？
なかったんですよ。缶だけだったんですよ。
なんか一時期すごい太った瓶みたいな、ちっちゃい瓶みたいなやつが流行ってた。あれ、なんか急になくなったね。
そうですよね。300ml 入ってる、周りにこう、ちょっと発泡スチロールの薄いやつをかぶせたようなやつ、あったじゃないですか。メロイエローとか、コーラももちろんありましたけど。あれがおそらく80年代の前半ぐらいでしたかね。瓶でね。まあそんな感じで昔懐かしい系の話をして、まあその流れでちょっとね、駄菓子、菓子。うん、この間あのね、アニメでやってましたけど。
駄菓子じゃないんだね、あれね。駄菓子、菓子って言ってたよね。
まあ、うん、同じ系統で言うと、イカ娘が思い出されるじゃないですか、あれって。
そうかな。
あれ、
そうか。
連載形式が毎回8ページのギャグ漫画で、はい。で、あれ、夏の縛りがあるんですよね、駄菓子菓子にも。
あれ、一回冬服着てんときなかったっけ？なんだか知らないけど、雪が降ってきたっていう話だっけ、あれ。
そう、だから、あれ、無理やり冬に、したいんですよ。別にだって流しを題材にするのに夏じゃなきゃいけない理由もそんなない。
別に夏限定じゃなくていいじゃんと思う。
だそこがね、実はイカ娘と共通してるんですよ。で、まあイカ娘の方はこの間連載終わりましたけどね。
イカ娘なんかシンディがアメリカ帰っちゃうじゃん。うん、あれ最終回ちょい前ぐらいだっけ？
ええー。あれ帰っちゃったんでしたっけ？
あの退場の仕方すごいなと思って。成果が得られなかったからアメリカに帰るのじゃあねっていうか、別に帰んなくたっていいだろうとか思うんだけど、他の 3なんかサンバカ博士みたいなやつは帰んねえのかって。
サンバカもどうなったんだかって感じですよね。
別に退場させなくていいじゃんと思うんだけど、なんでわざわざ退場しに入れたんだろう。
まあイカ娘の方は分かるんですよ、海の家だからね、夏限定っていう。まああれの世界観良かったんですけど、だがしかしは今一つよく分からんな。
まあ冬の駄菓子っていうのも確かにピンとこないっちゃピンとこないけど、でも別に、ね、夏のものでもないしね、夏足つきやすい菓子も多いだろうし、
まあね、大体は大丈夫な感じなんですかね、昔になる。
ね、当時子供の時は分かんなかったけど、今見ると食品としてもどうなんだって食いも結構ありますけどね。
なんか油練ったよね、
もう。だってなんで舌でベロベロ舐め回すヨーグルトだってあれ。
ん？小さい。
とかなんかじゃなかったっけ？
そうです
ね。ただの油なんだっけ、あれ。
油っていうかあれ、もう、なんつったらいいんでしょうか、ほとんどサラダ油みたいなもんでしょうね。
少量だからいいってことなのかな。
まあね、いろいろ着色料だったりとかいろいろ言われてましたけど、大したことはないですよ、あんなもん。あの程度のものはそんな、だってあれね、健康被害が出るぐらい、あのヨーグルト食ったらね、気持ち悪くなりますって。油だから。
意外とでもどうなんだろうな、紫色のすごいどぎついやつとかも、実はシソの色とか、そんなに体に悪くないもんなのかもしれない。黄緑色のすごい変なやつとかも、黄緑色のなんだろう、なんかそういう食いも、黄緑色の食いもは確かにいっぱいありますからね。
まあ、大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。あれでアニメ見てるとき全然気づかなかったんだけどね、さやちゃんとトウ君、あの兄弟、サヤエンドウとエンドウ豆から名前来てるって昨日知ったよ。そういえばそうだ、
今さら
漢字で見れば一目瞭然なんですけど。
駄菓子の思い出というと、もう2歳とか3歳ぐらいの時に、江戸川に住んでた頃にですね、 あったんですよ、近所に。例えばその親にこう100円もらってね、それを握りしめていくじゃないですか。で、おばちゃんにその100円を最初に渡すんですよ。で、
お任せか。
いや、お任せっていうか、棚から自分の好きなやつを取るじゃないですか。そうするとおばあちゃんがカウントダウンしてくれるんですよ。あと何十円つって。そういうシステムでやってくれてたんですよ。そうすると、あ、また選べるんだっていうので選べるじゃないですか。2、3歳の子はね、それでよかったんですよ。
なんか僕、汁物って全然買わなかったよ。
どういうやつ？
なんか、カップラーメン買うと中にスープみたいなのが入ってるじゃない、
はいはい、
袋の、あんなような感じの透明の袋に入ってる、なんだ、飲むんですかあれ、正式な食い方もわかんないんですけど、
お湯入れて
紫色の変な液とかさ、あとなんちゃらジュースみたいなやつとか、汁物はね全然買わなかった。
汁物って言っていいんですかね、そのラムネの粉みたいなやつが入ってるやつでしょ、ジュースとして。
あれはでもラムネの粉で単体で楽しむもんじゃないの？
つまり
10あれは正式な食べ方は水で溶かして飲むの？
やりましたけど、そんなうまいもんじゃないですよ。だから溶かすんじゃなくて粉のまま食うんですよ、あれ。
バフってなるやつでしょ？
ストローついてきたでしょ、だって。
ストローついてきてもなお喉越し悪いから。バフゲホってなって。
あ、でも俺未だにあれ好きですよ。
まだ売って
る。っていうかね、俺ラムネの味がどうも、ブドウ糖が好きらしくてですね。よくコンビニでも、例のラムネ型の容器に入ってるラムネあるじゃないですか。森永のやつ。あれはよく買ってますよ。未だに。
なんだろうな。買い植えをしちゃダメみたいなことを言われて、あんまり食べ物自体を買わなかったような気がする。だから、なんだろう。駄菓子屋さんの表にある10円入れると、ピーピーピーピーピーピーピーピーってなるルーレットとかさ。
はいはい。
あれをやったりとか、そのビンゴゲーム、パチンコ台みたいのが10円でできててさ、ビンゴなんだけど、そのチューリップに入るとそのビンゴの電気がついて、で、なんか揃うとメダルが出てきて、まあなんか駄菓子がくれんだかなんだかわかんないけど、そういうね、なんか遊びばっかりやってたよ。あとなんだ、変な、手に塗ってパシパシやると煙が出る変なやつとかね。
妖怪煙ですか？
あ、そういう正式名称
だ。妖怪煙はだって駄菓子菓子でも扱ってたじゃないですか。
さやちゃんと一緒にものすごい大量にバフバフやって、すごい煙煙とかって。
そうそうそう。
あんな風になんのか？
わかんない。やってみたことはないですけど。
手のひらにこう、にっちゃにっちゃパシパシやって、地味な遊び。ほんと、そう、食べ物系は、 確かにあの駄菓子しかし見ててあったなーっていうね、どれもやっぱり一品は口にはしてるんだけど、あんまり買いすごい買った覚えはないんだよな。
駄菓子しかしの作品をこう見てるとですね、その駄菓子は俺らが子供の頃にはなかったよってやつが結構ある。
あ、そうですか。
ですよ、うん、
おっぱいアイス。
おっぱいアイスはむしろ最近見かけない。
おっぱいアイスってあれなんだろう、アニメで言ってる食べ方をしてなかったけどな。あれってあ、閉じてある方を歯で噛み切ってチューチューするか、もしくは乳首の方を針ちょんね、針でポンって穴開けてそこからチューチューするかの二択じゃないのかあれ。
もう乳首を噛み切るとか乳首を打つに針を刺すとかやめてくださいよ。
いや、なんかそれ以上表現のしようがないな、あれ。
でも、ハサミでちょん切ってたような気がします。
ハサミでちょん切ったら、ブジャーって出ない、うん、
そこまでじゃないと思います。だから、片打ちに食えば。
いや、本当にまさにね、乳首に吸い付いて、チューチュー吸うように、乳首のところに針で穴開けて、チューチュー吸ってました。
おっぱいアイスって言ってたかな。子供の頃ってそういう単語を口にするのが、こっぱずかしいから、俺らは多分意地でも言わなかったんじゃないかな。
でも爆弾って言った覚えもないから、
そうですね。
まあ、なんか、ビニールアイスとかなんか適当に言い越して言ってたのかも。
あ、まあでもその辺の話をすると、まあまず子供の頃になかったものがあるなっていうのが一つと、あと東西の差がありますよね。うん、うちは西の方だったので、で代表的なもので言うと、その関東にはあったんだけど西の方ではほぼ見ないっていう駄菓子もあって、ふ菓子が代表的なものですよ。
ああ、ふ菓子なんて未だに売ってますけどね。
だからふ菓子って食ったことなくて、
うん
うん、なんか人によっては駄菓子の代表格みたいに言うじゃないですか。
そうですね、
うん、でもうちらの田舎の方にはふ菓子の文化はないんですよ。
うん、なんだろう、先っぽとおっぽの方だけ味がものすごい濃いふ菓子で。
ああ、そうなんですか。
あ、今でも食べてます。い
まだに食ったことない。
あ、本当に。あ、でもスーパーとか行けば売ってんでしょ。
あ、売ってますけどね。うん。うん、まあ、文化がないんで、あんまり買ったことがないっていう。
そうなんだ。あんこ玉っていうのもなかったの、う
ん、あんこ玉ってどんなやつです？
ね、どのぐらいなのかな、1円ぐらいの大きさをの丸めたあんこが、に、きな粉を周りで包んだ。ま
あ、
本当に手のひらであんこを丸めて、きな粉まぶしただけみたいなやつなんだけど、最初はそれ全然知らなくて、駄菓子屋デビューの頃は。10円だか5円で1個で、はい、つってパクって食べて終わってたんだけど、
うん、
たまに中に砂糖の丸いのが入ってて、
当たりなんですか？
そう、それが当たりって言うんで、申請するとでっかいでくれるっていうのを後に知って、
あ、
で、それから半分まずかじって、当たりが出たらおばちゃんに見せて、そうするとね、でかいスーパーボールぐらいの大きさのあんこ玉くれるんですよ。それで嫌になっちゃって、もう食わなくなった。
嫌になっちゃってっていうのは？
多すぎんのよ。
そんなもんですか。
ただ
でさ、嬉しいと思うんだけど。
好きじゃないのにさ、うんだ、あんこの塊ですよ、あれ。
なんで買った？
いやー、だから多分5円とかで1個買う分には、そこそこ楽しめたん
じゃないですか。今は値段もね、やっぱり全体的に上がっちゃってますから、5円で食えるものなんてあるんですかね。
当時僕の行ってたとこだと5円だと、そのあんこ玉か鈴菓子が1個5円だった。
例えばコカ・コーラ味の飴みたいな割と大きめの大粒のその飴があったじゃないですか。ああいうのが当時5円ぐらい、
ウェルケースみたいなのに入ってる
やつ。そうあれが5円だったと思うんですよ。
あれ1個？
1 個で、
あ、バラで売ってた。
うん、で、あと今でもあるか分かんないけど、5円があるよってチョコレートあったじゃないですか。ああいうのは5円でも食えましたけど、5円で食えるってすごいですよね。今多分無理でしょ
う。
ああ、
ラムネ1個5円ぐらいだったら手間暇かけなきゃあるんじゃないの。あれ1個5円って高くないか。
ん、なんか勘違いしてますね。コーラの飴ってあれっすよ、でっかい2センチくらいの透明なフィルムで包んで売ってた飴玉ですよ。子供からすると割と大きめなやつですよ。まあ、5円じゃ、10円だったかな。まあ、昔からある駄菓子で言うとね、ラムネとかもそうですけど、あとはフィリップスのチューインガムみたいなやつとかね。
なんて言えばいいんですかね。あれ、黒猫のやつ？
そう。ピンク色で2つにこうなんかくぼみがね、あって。
まだ売ってんのあれ。
あるん
じゃない？あ、なんか100円屋さんで見たような気が。
あとはなんか、薄っぺらい、こう、なんていうんですかね、のしいかっていうのかな、その、魚のすり身みたいなのを練ったやつに味付けた、串に刺したやつがあったじゃないですか。
うんうんうん、
ああいうのを、その、ケースの中からこう、ね、1本取って、まあ、多分10円とかそんなもんでしょうけど、ああいうのとかよく食ってましたね。
いや、本当に、本当食べ物系食べなかったんだな。なんか発泡スチロール、スチロールでできた飛行機とかね。
はいはいはい。
本当になんかおもちゃ系に随分僕はお金をつぎ込んでたので、食い物はつぎ込まなかったんだな。
駄菓子屋、そうですね。駄菓子菓子のようくんの、ようくんでしたっけ？
とうくん？
あれ、よう、ようさんか。
主人公か。
ようさん、あれ、ようさんがあれなんでしたっけ、
ね、主人公ね、ココナツくんか。
あ、ココナツ。
ココナツくんって、あだ名がココナツだっけ。
そうだそうだそうだ。
ようん、ヨウさんは、
ようさんお父さんだ。
もうなんだ、ほら、もう、表口の YouTube をやるときにすぐ思い出すんだよ、ようさんが YouTuber でやるっていうさ、絶対ああなるよっていう。
いや、だから、我々二人だからなんとかなってますけど、一人でやったら絶対ああなりますよ
ね。いや、ほんとそう。ポッドキャストも一人でやったらね、あんな感じだと思うよ。
ああ。いや、よほど喋りとか上手くないとね、技術がないと。掛け合いならなんとかね、なりますけど。ああ。まあ、ようさんとココナツくんのお店の棚の上にもプラモデル並べてあるじゃないですか。
ああ、なんか変なね。変なプラモ。
ありそうな感じの。
誰が買うかわかんない。鋼鉄ジーグ自動車みたいな、なんか謎のプラモ。
なんとか、サンダーバードとかのね、基地とか、あとは、青島が出してた、アトランジャーとかなんかそういう系のやつじゃないですか。
もうね、メガロザマックとかね、よくわからんプラモいっぱいありました、そういえば。で、あれだよね、お母さんとかがガンプラ買ってきたよっていうのはね、そういうやつだった。多分。
あとは、あれか。ちょっと話がまた飛びますけど、お祭りっぽいものやるじゃないですか。
わかんないけど、何？奇祭？
いや、そんなテレビに取り上げられるような奇祭じゃないですけど、神社のまあお祭りだったり、あとはその、夏祭りのあれに引っ掛けてんのかな、旅芸人みたいなの一座が来て、その、舞台をやったりするんですよ。
そんな時代劇みたいなことやってたんだ。
もう昭和のね、あれですよ、田舎の、まあ今でもやってるかどうかわかんないですけどね、そういうのは いたんですよ。なんか、まあ、本格的なやつじゃないんだけど、時代劇、時代物というか、歌舞伎とか、ああいうの出し物だったんだと思うんですけど、まあ、子供心にあんなの見てもそんな楽しくないんですけど、そういう祭りっぽいものがあるときって、そんなたくさんじゃないんですけど、屋台が来るんですよ。
うん、
ああ。で、例えば、ポン菓子とか、あとはね、まあ、たい焼きですよね。うん。でね、うちの田舎はね、たい焼きじゃない、なかったんですよ。
う
ん。で、調べてみたら、ちょっと特殊な形をしてるんですよ。これ言っちゃうともう出身地バレちゃうんですけど、もろにバレちゃうんですけど、蒸気まんじゅうっていうのがありまして、で、あの当時、俺らが子供の頃って、例の歌が流行ってたじゃないですか、泳げたい焼きくんが。で、まあ、たい焼き食べたいなと思ったとしても、うちの田舎にはたい焼きがなくて、その蒸気まんじゅうしかなかったんですよ。味は同じなんですけど。もう最近調べてみたら、その蒸気まんじゅうってうちの田舎特有のものだったんですよね。
うん、味は同じなんですか。
まあ作り方同じなんで。で、もともとあれ、たい焼きって原型が今川焼きらしいんですよ。
味同じなの？
同じだと思います。
あのね、僕の最大のね、その手のやつのね、まあ、欠点はね、あんこ好きじゃないんだわ。
あ、そうなんですか。
うん、だから基本的にそのね、今はね、まあ、お茶と一緒に食べたりとかできるけど、子供の頃ね、あんこ嫌いでね、あんこもののお菓子はね、さっきのあんこ玉以外ほとんど食べなかったんですよ。だからたい焼きとかもね、全部スルーですよ。
外国人みたいですね。なんか豆を甘くして食べるのはあんまり馴染みがないらしいですよね、外国の人は。で、結局その今川焼きの変形で、その型をその魚の形にするっていうのを発明されたのって割と近世になってからなんですよ。今川焼きからの発展っていう意味でと同じなんですけど、うちの田舎の蒸気まんじゅうは、長州藩がその黒船をやっつけろみたいな規制でいた頃 にそいつをまんじゅうにして食っちまえっていうことでなんか発案されたものらしいので、だからたい焼きよりも優秀あるんですよ、あの形としては。
今川焼きはね、あの子供の頃に、なんだろうな、今川焼きマシン全自動で今川焼きを作るのがね、ガラス越しに公開されててね、
はははは、
今川焼きはあんこだからね、全然興味なかったけど、そのマシンがすご
くて、ね、わかるわかる。
マシンをずっと見てたけどね。
僕はね、だからその話をなぜ出したかというと、まさにその、作る工程を見るのが好きだったんですよ。
あ、
で、たまにしか来ないじゃないですか、その屋台が。
ああ、そう、そう、屋台の話でしたね。
そうでね、まあ、今でも多分焼き方同じなんですよ。その粉のね、溶いたやつをこう、チュッチュッチュッチュッってやってって、で、その、ちょっと長めのこの、あんこを入れる、なんて言うんだろう、四角いこう箱の上の開いたようなやつにあんこを入れてって、そこから一定の長さちょんって分けて入れていくんですよ、あんこを。で、また粉をチュッチュッチュッってやって、で、蓋を閉めてぐるぐる回してみたいな、そういう焼き方のプロセスが見てて楽しかったんですよね。だから
それは何、ヒューマンがやってんの？
ヒューマンがやってんですよ。うん、でだからね、子供の頃の俺は何も考えずにそのあれを ずっと眺めてたわけですよ、店の前で買わずに、うん、で今から考えると、その多分おっちゃんも貧乏で買えないのかなみたいな感じで眺めてたのかな。
いや、どうですかね。
思われてたのかなと。
珍しいのかなと思って見せたんじゃないの？っていうのは分かってくれたんじゃないの？
だといいんですけどね。
うん、いや、ほんと、あのマシンはね、なんか、ほんと、縮小した工場みたいな
ね、
あれ作業でさ。
俺、そんなんあったら多分毎日見に行ってますよ。
未来ずらーって思って見てたよ。
わかる。非常にわかりすぎる。うん。あとはね、さっき話が出た、ポン菓子ってわかりますかね？米を圧力かけて、
これね、なんか有名らしいんだけど、個人的に全然おなじみじゃないな。すごい大きい音するやつでしょ。
そうそうそうそう。で、駄菓子菓子でも確かやってましたよね、あれ、エピソードとして。
いただきます
。うん、でね、あれをね、港のその船がこう発着する、まあ、いろいろ岸壁じゃないけど、そういうあるんですよ。で、そういうところの縁でおじさんがね、やってまして。
なんでそんなとこで。
まあ、あの人が集まるその港あたりにそういう屋台を置くっていうのが定番だったの で、その付近でやってたんですよ。で、例によってやっぱりそういうプロセスを見るの大好きだから、うん、あの眺めてたんですよ、この友達と一緒に、うん、で、じゃあいざその圧力を逃がしてポーンっつってね、中身を出すぞって言った時に、
うん、
まあ金槌しかなんかでこうコーンっつって、で圧力パーンってなるじゃないですか、
うん、
でその腫れが弾けた瞬間に、そのカゴが固定されてなかったのかしらないけど、カゴごと吹っ飛んでって海に落っこっちゃったんですよ、
うん、
そのできたばっかり その白いお菓子と一緒に。
それまさになんだおじさんが言ってたの、それおじさん何やってんだろうって感じだな。
ドボーンっつってね、
でかい音立てて海汚して終わりじゃねえか。
まあ多分そういうこともあるのを想定してたかわかんないですけど、そのカゴが飛んでいく先に子供がいない、つまり海の方に向けてたってことなんです
よ。海の方向けて
るんだ。そうそうそうそう、今から考えると、あ、そういう安全策だったのかな
と。日常茶飯事ってこと。
いや、それでも困るんですけどね。
ダメだろ、
うん、あれはね、子供心に衝撃的でしたよ。あの後どうやって回収したんだろう、あれ。
なんだろうな、関東の方ってああいう巨大な音がするやつっていうのはあんまりやってないのかね。
あ、駄菓子でね、さっきの東西の話ありましたけど、うちの田舎の方だったんだっけ、カルメ焼きがなかったのかな。
カルメ焼きってどんなんだっけ。
銅のね、小さい鍋で、ザラメかなんかを熱して、で最後にタイミングよく重曹を入れるとプワーって膨らむんですよ。
はいはいはい、
うんうん、あれが、うちのおふくろは関東の出なので、そういうのよく知ってて、カルメ焼き食べたいみたいなこと言ってて、今だったらスーパーでもいろいろ売ってるんですけど、当時はね、やっぱなくて。
これもあれだな。作ってるのをこうなんて、口を半開きにしながらぼーっと見てた覚えはあるんですけど、食べた覚えはないですね。完全にこれ駄菓子じゃなくて屋台の。
あ、そうですね、あの人の技術がないとね、できないやつ。
いや、
なかなか難しいらしい。屋台
なんですかね、綿菓子作ってるやつとか、ね、
あ、綿菓子ね、
あのね、子供 料理とちょっと違うじゃないあれ、作り方が、
はいはいはい、
ね、食べたいとかっていうよりもそれが興味深くて見てる。
そう分かります。あのね、わたあめの機械はね、うちのおふくろの実家がお店をやってたんですよ、うんうん、で、まあ、小さい頃からちょくちょく遊びに行ったりとか、一時期はそこに住んでたこともあるんですけど、お店屋さんのその店先にそのマシーンがあったんですよ。
あれ何、あの変なさ、こう糸みたいなのがシューッと回ってるのをさ、上からね、あの棒でこうクリクリクリクリって回って、また未来ずらーって見せたけど、今考えると雲の糸みたいなのがある。
いやー本当にね、だからごく身近なところにねその機会はあったんで、ね、小学校の真ん中ぐらいの時に一回その田舎からそのおふくろの実家にそのお店に遊びに行った時にあったのが、あのコスモスの自販機ですよ。
ああ、有名ですね。
あれはだから俺もギリギリ体験してるんですよ。
あ、
何が出てくるかわからんっていう。
そうね、あの子供の頃からね、僕ね、その今ガチャとかって大阪んじゃないですか、お金を払って何が出てくるかわからないものに対してね、すごい抵抗があるんだよね。
そうですか。
うん、だからその何、コスモスっていうのはそうなの？お金払っても何出てくるかわかんないの？
まあそうですね。自分の好きなものが買えるわけじゃないですね。
ああ、そういうのにお金出したことって、あのガチャガチャぐらいですね。
まあ、あの辺に似たような感覚ですよ。
ガチャガチャはね、今でもね、今のところ引っ越してきた時にうちの近所を探索したらガチャガチャ置いてある店あったけど、未だに あるんだな、あれ。20円入れてクリックリって回すとカプセルポロンって出るやつ。
今は20円とかじゃできないですよ。
100円ぐらいするんですか？
100円どころかもう、カプセルのね、おもちゃは、まあすげえよくできてるんですけど、多分3、400円するんじゃないですかね、
今。そんなすんの？
まあ物によりますけど、100円で買えるものも。
確かにゲーマーズかな、前かなんかにあったの。ガンプラみたいなのが入ってるやつは300円ぐらいしたな。いきなり思い出したけど、前も言ったかな、旅行にね、行ってる最中に、道間違えたかっつんで、2車線の道路だったんだけど、脇道にそれて、で、まあ、ぐるっと回って、その、元に戻ろう、ルート元に戻ろうっていうんで、裏道に入ったら、木造で引き戸のガラガラガラって、やる店の駄菓子屋があって、隣に丸い円筒状のあの赤いポストがあって、
はいはいはい、
でその駄菓子屋の前でね、遊んでる半ズボン T シャツのねあの少年少女が数人でね、わすごい、あんな駄菓子屋いまだにあるんだ、はははでその場通り過ぎたんだけど、おかしいんだよなんかね、後で考えるとね、そこのすごく場違いなのと、時代もなんか変だしね、もうあれはもう僕の中ではね、一瞬軸越えたってこと。ああ、確かね、鳩屋の近くだと思ったから、
あそこ
国道135号線って2車線道路で、Google ストリートビューで見てみたんだけど、まあ、そんなところはないし、あとね、旅行に行くのにあの道使って道間違えたってことほぼないんですわ、一本道だから。
まあ、時空のあれに迷い込んでしまった、ね、
時空の狭間を一瞬越えた。
ただ、あの手の温泉地とかは意外とああいうのは残れそうですけどね。
遠投のポストなんてあんのかな。
遠投のポストは、ああいうその時代的な街並みを残したい系の街とかはまだいまだに あえて残してるとこありますよ、うちの田舎なんかもそうですから。
そうね、あなたの田舎はね観光地になるぐらいだからね。
さやちゃんいいですよね。
ああ、さやちゃんの方が人気あんだ。
まあどっちも別に嫌いじゃないですけど、ホタルちゃん変人じゃないですか。いや、あれはあれでいいんですけど。
ちょっとなんか、ま、なんかよくわかんないからさ。若干怖くもあるんだよな、なんかあの子。
っていうか、単なる頭のおかしい人じゃないですかね。
まあね、あの僕のね、中でこう、過剰に金持ちのキャラはあんまり好きじゃないっていう あれがあるから。
家建ててもらってとかね。
そうね、あんまり金持ちっぽくないんだよな、あの子ね。金持ちなんだけど。
駄菓子
多分あれじゃないかな、あの漫画描いてる作者の思う金持ちとか。いや、もう金持ちってあれでしょ、あのお風呂にあの 虎からお湯がガーってね、虎の口からお湯がダーって出るやつがあるんでしょうぐらいの金持ち像しかないんじゃないのか。
そういう金持ち像は割と楽しいからいいんじゃないですか、ね、うんうん、いや、まあ、ホタルちゃんもいいんですけどね。
あの嫌な感じの金持ちな感じが全然しないからいい、
まあ、さやしということで。
さやちゃんね、
まあ、
なんか子供の頃にさ、あの、うん、さやちゃんなんかお医者さんごっこするみたいな話あった。
はいはいはいはい、はい、
あれなんかああだよねって普通はああだよなって、女の子の方がませてるもんね。
うん、まあそうですよね。
そうだよ
な、まあ残念ながらやったことありませんが、
自分が子供の頃とか考えてもさ、今考えると女の方はああしてほしかったんじゃねえかなっていうのをうん、僕は普通になんだろう、あのロボットアニメとか見てさ、
ありがちですね。
笑ってたみたいな。
はいはいはい。
まあ、
男はね、中学ぐらいまでそんなもんですよ。
ああ。
今はいろいろ知識とかね、あるんで、また昔の小中学生とは全然違うかもしれないですけど、俺らの子供の頃のガキは、まあ、ね、言っちゃ悪いけど、本当にガキですよね。
ああ。
中学生ぐらいまで本当に男の子はバカっていう感じでしたからね。
あの町でもなんもないね。あの、駄菓子屋さん
の。駄菓子やっていけないでしょ、あれ。わかんない。
人が、まあお祭りの時に人がいっぱいいたから、それなりに人はいるのか。
ああ、それは作者の描写力の問題なんじゃねえかな。わかんないけど。
まあ、書くのね、めんどくさいですからね、町とか行って。ホタルちゃんがそのバスに乗ってさ、あの子なんかバス苦手ですぐ酔っちゃうから、つんで。
あ、そうでしょ。
途中で降りてさ。帰り道分かんなくなったっていう回が好きなんだけどな。あれアニメでやってくんなかったっぽいな。
アニメあれですよね。その、あそこまで原作がイカ娘を意識した連載形態というか内容なんだったら、アニメの方も A パート B パートじゃなくて、イカ娘と同じで ABC にすればいいのに。もうちょっとテンポ良くなったと思うんですけど、
ね。ああ、そうね。なんか特に最初の頃ってテンポ悪かったもんね。
あと、よく食べたお菓子といえば、50円で、黒っぽい包み紙でチョコレートがあったんですよ。当たりますってやつがあって。知らないですか？
それは
当たりが出ると、うん、もう一個もらえるんですよ。
当たりますっていう名前なの？
そうそうそう。
まあ、確かに、包み紙は出てきますね。当たります。
あれはよく食ってたな。
何が当たんの？
いや、同じのがもう一個もらえるだけですよ。
食べ物系は、ピコタンとかってよく買ってましたけど、ピコタンって覚えてます？
聞いたことないな
ぁ。ピコタンで検索して、出てくるやつわかんないかな、これ。人形、ウエハースに包まれてるチョコレートのお菓子だと思ったんだけどなぁ。それのおまけで、そのピコタンっていう人間の格好したね、プラスチックのね、やつが2個ついてくんですよ。で、この人形の顔が、まあ、すごい種類がいっぱいあるんですよ。
明治チョコレートピコタンってやつですか？
うん。
あ、これ知らないな。
すごい。もうね、なんかね、この手のグッズはね、すごい持ってたんだけど、引っ越しを機にほぼ処分しちゃってね、もうほんと引っ越しっていうのはいろいろなものを失うな。相当ね、スーパーカー消しゴムとかも保存したまんまだったんですけど、備品のまんま処分したよ。で、今だったらこういうね、昔のものを扱ってくれるお店の存在を知ってるからさ、そこにあげたり売ったりとか出てきたのに。
ああ、そうですね。これは全くわかんないな。
本当、
うん。
時期的に一瞬なのかな、これブームが。もしかしたら。
かもしれないですね。
駄菓子に関してもうちょっと話題を広げたい感じはするけれど、何さアニメ見たのがだいぶ前で記憶が
しかも見た端から消してましたから、残ってないんですよね実は。
あ、多分 Amazon プライムにあると思いますよ。
まあでもこんだけ駄菓子のことを買ったってんだからいいんじゃないですかね。まあ今ね、ウィキペディアで各単行本で取り上げている駄菓子の、
そんなの載ってた、
一覧が載ってるんですけど、いやー個人的にはうまい棒も上京してきて初めて食ってるからな。
あ、うまい棒ってほとんど食べたことないな。カールをそのまま春巻きみたいな大きさにしたやつだっけ。
そんな感じ。でベビースターラーメンも マスコットキャラみたいなのがいますけど、あの当時は全然違うオレンジ色の袋でしたもんね。
あの目が真っ黒のね。
そうそうそう。いかにも70年代風な感じのね、マスコットキャラでしたけど。
あの、ベビースターラーメンをもあのおねだりするときの手の形。
そうなんで。
ベビースターラーメンはね、子供の頃にね、やっぱあれってあの、まあ、まず買い食いがダメだったのと、
うん、
食べ方が品がなくなるじゃないですか、ベビースターラーメンって。
はいはい。
あの、手のひらに置いて、舌でベロベロ、みたいな感じで食べるとか。ね、子供の頃に本当に食えなくてね、あれ大人になってからね、大人買いしてね、大食いしましたもん。あれ今でも売ってるからね、たまに買いますけど。
うん、まあ昔から見かけるんだけど、なぜか食わず嫌いというか、手を出してないやつもいくつかありますよね。梅ジャムとか。
ああ、
うん、
はいはいはい、はい、
都昆布とかいうのも手出したことないな。
あ、細長い箱のやつ？
そうですね。
あ、
キオスクとかでも売ってる。
うん、今食べると美味しいと思うよ。
あ、そうですかね。一時期はね、俺ね、よっちゃんイカにハマってたことがあったんですよ。コンビニで扱ってるんで試しに食ってるのかって言ったら、なんかハマっちゃって一時期よっちゃんイカばっか食ってた時期があって、まあそれも大学生ぐらいの頃ですけど。
この都昆布、これあれって、あれじゃないですか。子供相手には箱が渋すぎんじゃないですかね。箱渋いですもんね、デザイン。
おばあちゃんが食うよ。そうそうそう。イメージがありますけどね。子供食ってたんですか、これ。
え？
子供食ってたの、これ。駄菓子なんですか、これ。
確かに駄菓子屋に置いてあったけど、僕も手出さなかったですね。
うん。
酢昆布みたいなもんでしょ、多分。
と思いますけどね。
今食べたら多分すごい美味しいんじゃん。
そうかもしれない。うん。あとね、駄菓子でぜひとも言っとかなきゃいけないのはね、うん、ペッツ。
ペッツってあの変な、あれか、あの首がもげてボンと出てくる。
そうじゃ、そう、口をパカッて開けると、白い歯みたいなやつが出てくるやつですよ。
はいはい、確か、まだあるよね、あれ。
あります、あります、
うん。スーパーで売ってたような気
がする。スーパーはね、定番ですよ。普通に売ってますよ。で、
すごい硬くないですか、あれ。
まあ、大人の歯だったら別にボリボリ食えますから。あの味がね、独特なんですけどね。まあ、俺ラムネ系もともと好きなんで、まあ、あれもラムネ一種だとは思うんですけど、あの味がたまにこう食いたくなって、で、スーパーに行くと、頭のその、入れるカートリッジの、側の部分は別にいらないんで、
うん、
中の詰め替え用のあれだけ買ってくるんですよ。で、それとボリボリ食ってるっていう。
どんな味するの？
これがまた、いわく言い難いんですよ。ペッツという食い物なんですよ、あれ。
ミントっぽいんだっけ？
いや、ミント系は俺だ、苦手なんで。
甘くないよね。
甘いっすよ。
甘いのか。
うん、ラムネほど強烈な酸味がないんですよ。で、あともう一個あれだ。よく買って食ってるのがね、森だからチョコボールですよ。チョコボールは金のエンゼル、銀のエンゼル、
うん。はいはいはい、はい。銀は当たったことあるんですけどね。
俺はね、長年買ってますけど、金当てたことないんですよ。
うん、
で、銀はね、15、6枚集めてますけど。
そんなに集まったらもう金扱いになんないの？
5 枚で金1枚扱いですから。
おもちゃの缶詰もらえるじゃないですか。
まあ、この年になってもらってもなっていう。じゃあなんで集めてんだよって話なんですけど。一回ね、甥っ子が小さかった頃にね、送ってやったことありますけど。
ものすごい貴重なものだったからさ、さすがに銀が当たった時にあの宝箱みたいなのに入れて、多分おそらく未だにあると思うな、どっかに。有効期限とかないのか。
有効期限ないですね。それ、あれじゃないですか。古賀さんの、ゲノムでやってたじゃないですか。金のエンゼルっていうのは、銀のエンゼルなんか集めるんだけど、どっかやっちゃうみたいな話やってて。
なんかチョコボール高価なお菓子の印象だったんだけど、そんなことないよ。
ね、俺らが子供の頃は50円で買えてたはずですよ。
じゃあそんな高くないのか。
今は70円ぐらいするはずですけど。
なんか僕の頭の中ではね、棒にチョコがついてるやつなんすったっけ。
棒にチョコ？
ポッキーみたいなやつ。ポッキーでいいのか。
うん、ポッキーですね。
あれチョコついてたっけ。
プレッツェルとは違いますよ。チョコがついてるのはポッキーですよ。
あ、チョコがついてるやつ、ポッキーか。
ええ。
ポッキーと、このチョコボールはね、なぜか頭の中ですごい高価な食い物ってイメージがあってね、いまだにポッキー買うのものすごい躊躇するんだよな。
いや、ポッキーは高級ですよ。だから、子供の頃の駄菓子屋行った時の感覚で言うと、うん、タケノコの里とか、キノコの山ってあるじゃないですか。うん、あれは100円超えてたから、なかなか子供には買えないんですよ。 で俺ら子供の頃にねカロリーメイトとか発売されたじゃないですか。
あ
カロリーメイトはあれ別にお菓子じゃないんですけど憧れでしたよ。で一箱200円するから買えねえんですよ。
うわ俺なんかすごい金がない時に昼飯をポカリカロリーメイトのあのジュースじゃない方のカロリーメイトをあれだけで過ごしたっていうのが何回かあったからもうできればあんまりもう食いたくて
たまにあの10箱買ってきて薬局とかで安く売ってるから買ってきてたまにねあの忙しい時とかにポリポリ食ってますけどね。
あでも今でも売ってんだ。
でもちろん売ってますよ。あれ今だってに多分21世紀に入ってからだと思いますけど何種類か増えたじゃないですか味が。
うーんノーマルのやつとサラダ味じゃないの。
サラダ味なんてあったんだっけ。チョコレートと
チョコか、
うん、普通いわゆるノーマルのやつがチーズ味じゃないですか。でその後本当にプレーンのやつも出たんですよ。
へ
え、うん、あともう 1,2 種類なんか増えたんですけどね。
あ本当今5種類もあるわ。
俺はまあフルーツ味しか食わないんですけど何回かチョコレートとかプレーンとかに手出したんですけどあんまりうまくねえなと思って結局。
えノーマルのやつがプレーンなの。
いやね、プレーンは後から出たんですよ。ノーマルのやつはっていうか一番最初に発売されたのはチーズとグレープフルーツなんですよ。
うん、あじゃあ僕が今サラダ味っぽいって言ったやつは多分あのねパッケージのカロリーメイトって文字が緑色なんだ、うん、これで多分サラダ味って勝手に勘違いした
グレープフルーツ味はうまいですよ。
メープル味ってなんすか。
ああそうメープルもねだから新しいの出るたんびに試しに1回ずつぐらいは食うんですけどうんまあいつものやつでいいやってなっちゃう。
いやーねーあのねこういう宇宙食みたいなやつが相変わらず実用化されないじゃないですか。僕の子供の頃に未来の食い物っていうのはチューブ食品だったんだけどまあ実現しなかったからさ、
うん、
カロリーメイトって結構近いじゃない。でこれさこんな時やった時に時間がない時や忙しい時の食事代わりにって書いてあるんだけどさ無理だよこんなもんで食事代わりにならないですわ。本当
あれ一箱食って400キロカロリーにはなるんでしたっけ。1本100キロカロリーありましたっけ。あれ
1本100キロだって。
ああじゃあそ結構エネルギーありますよね。
そうだねカップヌーカップラーメンぐらいあるね。
だから逆に言うとあれかがっつりした弁当を例えばハンバーグ系のやつを1個食うとしたらカロリーメイトでいうと2箱分ぐらいですか。要するに8本食うっていうぐらいな
もうなんや燃料本当食事じゃないよ燃料補給だよそれならなんか本当に錠剤とかなんなのかいやもう盲点だったわ。自分が食べ物の駄菓子屋さんで食べ物を買ったことがあんまり、まあ、買ってたけど、
うん、
グッズ系に力を入れてたっていうのをさっき思い出したんでああそうか食べるんじゃなくてなんかそういうねおもちゃとかそういうの買ってたんだなと。
あれ当時どんぐらいしたんですかね。あの赤玉の巻いてある火薬の束って10円とかで買えたんでしたっけ。
10円とかじゃないですかあれ、ね。
したら相当
火薬系は買わなかったよ。あの音うるさいやつ。
あ、そうなんですか。
うん、あってうるさいじゃないですか。
うちは割とそれおおらかだったな。パンパンやってましたけどね。あのだからなんだパーンって やった後の火薬の匂いって、ね、よくあの漫画とかアニメとかで硝煙の匂いがどうのこうのとか言うじゃないですか。うん、あれってあんな匂いなのかなーとポヤーンとか思いますけど。
ああいう匂いなんじゃないですか。
わかんないけど、だいぶ違うと思いますけど。そうですね。じゃあまあ駄菓子のことはまあ語り尽くしたわけでもないんでしょうけど、まあ、とりあえず今日はこの辺りでということで、はい、いつも通り唐突に終わると、うん、はい。でまあちょうどカンコレがイベント始まるんで、
うん、
隙を見つつ仕事との兼ね合いもありますけど、まあ、攻略をね進めていくと思うので、うん、まあそれもあるからちょうどいいからカンコレの話題でもやりますか。
そうですね、
というわけで、ま
あ、特に語ることは、まあ、キャラ萌えぐらいしか僕ないですけど
いやそれで十分だと思います。じゃ あの次回はカンコレと、
はい
はい、お楽しみに
、はい、カンコレかちょっとあのー、 予定していた仕事が流れたんで、今非常に困ってます。
スケジュールが空いたということで、
なんかこう漫画のお仕事がありましたら、あの一つどうなってよろしくお願いします。エロゲーの仕事とかでもいいですよ。
なるほど、はい、じゃあ、 あのこれをお聞きの業界の方がいらっしゃいました、どうぞ
よろしくお願いします。お疲れさまでした。
お疲れさまでした。ではまた。